ですね、この2ブロック目じゃないわ、東京編の、
はいはい、
続編を今撮ってるのでございますが、一応この東京旅行編の、今月のビワリンはテラカンなんですけども東京のビワリンっていうのを今回この時間帯から参加していただきたいのですけども、自己紹介は、
はい、一応自己紹介だけ、
はい、しゃべっていただきた
い。はい、めぐみです。
めぐみさんです。ついにこのむさ苦しいですね、男の森へようこそということで、はい、森さんの内マンションだけに、はい、ようこそということなんですけど、
女性の声がこう入っただけでなんかもう現れるような、
はい、そうですね、そうなんですよ、うん、はい、先はもうむさ苦しいですからね。むくん、ラビー、鶴間さん、鶴間さんがちょっと女っぽい声なだけ、
う
ん、
高い声でね、
高い声でね、
ちょっと声裏返しときましょうか、ね、焦るじゃないですか、
はいはい、ラジオはアメリカン的な要素も入れながら、うん、鶴間さんであれば、ね、
あの番組に女性ゲストが来るとすごく気の毒るなこれ聞いてらっしゃる方、そうか、めぐみさん大丈夫かしらあーはーはーって言ってください
。はい、はい、来たじゃん、面白くなくても声出してもらってください、はい、これそれ以外ルールはないので、うん、はい、まあ、好き勝手なことを言っていただいて、やばかったかな私さっきの発言と思ったらちゃんとピー入れれますんで、うん、はい、
生放送じゃないので、うん、こういう名刺とかでもどんどん出してもらって、はい、あとでピーだけは入れますね、は
い、全然大丈夫でございますが、はい、な感じで、めぐみさんはどちらからいらっしゃったんですか。東京の、
大塚
さん、はい、目覚ましでおなじみの違いますか、
は
い、あ、大塚さんまだ独身でね、うん、見合いばっかりしてね、うん、見合いが趣味みたいな人です、はい、いつも可愛い子ばっかり見すぎてるんじゃないですかね。歴代ね、横におる人が可愛いんで、うん、今やパンで、その前がなっちゃんで、うん、その前がヤギアナでとかね、うん、こう全部可愛い。
お見合いやってんだ。
お見合いが趣味みたいなとこあるんですよ大塚さんって、はい、
あ、趣味にするのは分かる気がすごいな、うん、
でもちょっと嫌な趣味ですよね。なんかいろんな人の経歴とかまで全部見てみたいな、こう
条件合戦的なところね、うん、
なかなかやばいですね。
リアルな女性をそのカタログ的に見てるっていうことですね。そうで考えたらちょっとひどいやつかもしれない
ですね。こう DVD のパッケージ見てるんじゃないです
かあの伝えのあのカーテンの方
でね、カーテンの向こうの感じでね、
面接で履歴書をいっぱい送ってもらって採用しない人、
そんな感じですよ、
うん、まあ、採用しないですもんね大塚さんね。
大塚駅というと豊島区消費者センターがありますね。
そうなんですか。
多分ね、振り込め詐欺とかね、うん、クーリングオフのことはそこへ、
なるほど、はい、せっかく住んでるんですからね、はい、ぜひ一度行っていただきたい。行きたくないですか。何区になるんですか。その
豊島区。
豊島区、う
ん、はい、豊島とか
豊島と書いて豊島区、
豊島園になるんです
ね。あ、豊島園の、
ああ
違うよな池袋のそばですね。
袋のそばですね。
袋です袋です、は
い、今やオタクタウンとか
いい袋オタクタウン、
第二のね今
秋葉原って
そうなんですよ。
何オタクの街なの。
もともとね、不女子と呼ばれる、いわゆる腐った女子のメッカだったんですよ、で秋葉じゃなくてそこにねオタクロードみたいなのがあって、それでだんだんそこからこうじわじわね感染するみたいに池袋は。だからもともと風俗の街だったところと、はいはいはいはい、オタクのところとかね
ひしめき合わせ
が
縄張り合わせ
が面白いですよ。電気街だったところとオタクが一緒になった秋葉原とか、
なるほど、
なんかね化学反応が面白いですな、はいはい、東京のオタク文化は。
秋葉ってねまだね言っても電気屋街まだ結構生きてるじゃないですか、うんうん、大阪でいうと日本橋にあたるんですけど、うんうんうん、日本橋はかなりオタクが来てて、うん、電気屋が結構やっつけられてるんですよ、だいぶ。
そうなんだ、うん、
もう半々からもう64とか73ぐらいもオタクの方が全然出張ってきてるんで、うん、メインストリートは電気屋っていうかオタクのなんか店とかの方がなんか
メイド喫茶、
メイドとか、うん、あのホビーとか模型とかそういう電車とかなんかそういう
その日本橋がだんだん秋葉化してくるぞぐらいの時に取材に行って、
はいはいはい、
ガチャガチャビルみたいな、
あ、ありますね、ガチャポンの
ガチャ
ポン、あれですね、
そこ行ってガチャガチャって言いましたね。
それ秋葉原でもできますよね。
いや、あえて日本橋でやる
っていう。東京なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかね結局人知れず大阪が発信地なのに、はいはい、うまいこと東京でね、
あ、なるほど、
吉本のタレントさんとかそうですよね。今度藤井隆っていうのが面白いらしいよっていうともう東京に引っ張ってきちゃって、うん、
はいはいはいはい、
だからね、大阪の人はね、
はいはい、
本社の人怒ってたりなんか、
はい、ああそうですね、東京派とこっち違いますかね、うん、あそうだ、オールザッツ漫才が流出するんですよね、あの吉本のあれを東京の業界の人が、うん、あの V でもらってそこからチェックしてどれ引っ張ってくるかっていうのは
ちょっとずるい、
うんうんうん、
で引っ張ってきたはいいけど意外に あそうか、まあいいや、
使いこなせない
使いこなせないとかいうのがあります
ね、あるんですよね、
これ難しいですね、なんか喋りながらこう、何か聞いてるか
は、いやいやいや大丈夫です、見入れますんで大丈夫です、はい、編集でやばいなと思った後で撮らせてもらっていいですか、楽しいっていうのを
言っていただければ、
はい、入れとしてもらえれば、はい、
それもね情けないめぐみさんは漁港が好きだって話よ、
あ、なん
でそれ、
あの一応プロフィール軽いのだけは
いきなり買いました、
はいはい、
あ、そうです、
僕ね、漁港さんのカツオっていうアルバムのね、インナーでイラスト描いてるんですよ。
おお、
そうなんですか。
幅広いっすね。
まあ、本当ですか。あのパッと開く最初のところにね、あのお城とね、いっぱいあの鎧武者が。
あ、見たことある、この人が描いた人です。
よろし
くお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうめぐみさんのあれで漁港っていうあの存在を知って、ああこんなことが今できるんだっていう、
いまだに漁港が何のことかわからない、
ね、はい、インディーズバンドからこうメジャーに上がった感じですよね。
モンパチ的な感じですか、
モンパチ的な
何でもないですか今、まあ、最大限の知識です、
ね、モンキーパンチじゃないですか、
モンキーパンチです、はい、モンゴル800、うん、はい、モンパチかなという、あそうなんですね、
高校生としてはまあ
分かんないですね、はいはい、その CD のインナーですね、はい、
そ、
はい、そこのお城があってですね、鎧武者が、
まあ、横に関しては後でググってください、
はいはいはい、パソコンがないのでね、
パソコンないですか、
カフェに行こうかな、はい、僕はですねこの JTS ギャングタウンのメインパーソナリティでありながらこれを聞くのにわざわざネットカフェ行ってますから、
なんじゃすごい、あそうですか、はい、わざと、
いやいやあのもうすごいアナログな人間なんで、ね、うん、
それもそんな噂を、
あ噂を、はい、なんでこうやっとこの子さんのこの iPod を、
うん、
あのこれお芝居でちょっと使うのがあったので、
はいはい、
そのために購入したんです、
あ、そうか、
でこの iPod の中にその知り合いにですね、うん、あのギャングタウンを iTunes で入れてもらったのしか入ってなくて、うん、音楽の一曲も入ってない iPod として有名な iPod となってまして、
はい、かなりラジカセの
そうそうそうな感じになって
ます、80ギガもあるくせにそのネットラジオ数本しか入ってないっていう、
何百本取れんねん、
そう、買う時にこれ音楽がどんだけ入りますよみたいな説明受けるんですけど、うん、そのお芝居で映像を取り出してこうテンポよく映像を見せるっていうシーンがあったんですよ、うん、これ30ギガからあの映像が入れるんですよ、ね、うん、静止画とかが、
うん、
でこれ繋いで、でモニターの方にここで映ってるやつがモニターに出せる、
うん、
それをやるために必要やったんですけど、だからそれができるかどうかが僕には問題やったんですよ、
うん、
映像がそのモニターに行ってこっちで操作して絵出せるんかどうかっていうのなんで、な曲が何曲入るかはもうどうでもよかったんですけど、
うん、
で買いに行く前に30ギガから映像はいけるんやでって聞いてたんですけど、うんうん、30ギガが売ってなくてもう80ギガしか売ってなかったんですよ、
あの一番売れてるやつですよね、
うん、でちょうどあの次の今現行のやつはもう新しいです、これ1個も第5世代のやつなんで、うん、あのちょうどその移行の時やったからもう前のやつが全部店から引き上げてしまってない状態だったんですよ、
無意味に80ギガを、うん、はい、買ったっていう、
その映像のやつはいい感じ、
ああいや使えたんですけど、うん、はい、ただ30ギガでもできたって
言
った
んですけ
ど、はい、で曲も入ってないっていうものはね、
うん、
ポットはあるけど
聞いてはいないんですか、音楽とか
自分のギャングタウン
だけ
聞いてて、
どれだけ自分好きや
そうですよね、エアチェックエアチェックをしてるんです
けど、これで聞けるんだったらネットはいらねえや
そうだけね、
そ
う、これがだからもうほんまにね、みんなにバカにされながら、
で
しかもパソコンをタダでもらったんですよ、
どら
ただでもらったんですけど、うん、まあ今コンセント入ってるか入ってへんか微妙なぐらいの勢いになってるんですけども、だそれも、ME、
Windows で ME
っていうのは、ね、
中途微妙な時期のやつのね、
ME は iTunes できないっていう、
iPod つなげないんですよ、
iPod つなげないっていう、 もう やっぱり俺はネットカフェ行かなあかんのか
って、うん、本当喧嘩してましたよね。
そうそう、
言うこと聞かなかったらコンセント抜くぞって
なんかフリーズとかしようんですよ腹立ってね。でなんかいっぱい押すんですけど、ボタンみたいなところかんな、ははー分かったぞと、俺を知ってんぞと、長押しやな、長押しやろ、知ってんぞとかって長押しすんのに無理なんですよ。でもうほんまもうしばらくほったらかしにしたんですけど、治らへんなこれは、俺のことをバカにしてるのはなめてるやろうと思って、コンセントバツッと抜いてあったんですよ。でもう一回差し直してアップし直したら、タラララララーだったら、おーちょちょちょちょちょ、言っとくけど俺はいざとなったらコンセント抜くとこやぞ、覚えとけよっていう感じでね、
戦って集中して
な、ね、はい、めんなよと。
相性もあるんですかね、やっぱ苦手っていうか後ろ向きな人には割と近いん
だ。やらない人は全然、パソコン触らない人はもう絶対触らないですからね。
ね、だからそういう人に限ってなんかあんまり聞いたこともないような、うん、もう不具合が出たり、
あ
そろそろやってるからな、
そうそうそうそう、
人んちの犬みたいな感じでちょっとビビってるやつにはこう上からこう来るみたいな、
それそれ
最初に締めとかないとっていう、
そう、うん、画面真っ暗やねんけどどうしたらいいやろ、そんな言われても知らへんやろってあそうかそういうもんだと乗ってる人は分かるもんやと思って電話するんですよね、うん、そんな画面が真っ暗言われても分からへん、
だから余計にこう気持ちが離れるまずね、
うん、そう、
仲良くなろうって気にならないですね、だから
頑張ってね、こう今だからミクシーとかもものすごい僕の親指が活躍してる状態なんです。
携帯
ミクシー、携帯ミクシーなんで、はい、もうすごい長文打ってます親指で。
携帯ミクシーの割にはすごいですよね日記の。
そう、要はすごいやんな、山ちゃん呼んでくれてるけど、あれを親指で書いてると思ったらね、笑けてくるよね。
長すぎてだんだん読む気なくなって
きた。今日も朝の9時半頃にアップしてます。
ああそうあれがね、あの時はまだ携帯生きてたんよ。それが今日前からちょっと調子悪かったんですけど、機種変1年経たずに機種変すると高いんですよ、3万ぐらいしよるんですよ。でちょっと様子見とったらまた都合よく動き出したんで、まだこいつだましだまし使えるなと思ったら、この東京行く日ですよ、朝トラさんと待ち合わせの場所に行く間、電車の中で JR の中でこう日記を一本アップさせたんですよ。でトラさんとおてなんやかんやしとったら、また画面が真っ暗になって動かなくなって、で東京行くわけですよ。別に大阪で携帯電話使えなくなってもいいけど、いざ東京行くのに電話もし迷子になったら
困るよ。
でも慌てて2人の電話番号メモリー教えて、電話番号なんかあったら、なんかあったら公衆電話からかかってくるからっていう。
でも教えながら、いや最近公衆電話を見かけて
る。そうそうそう怖い、うん、もう迷子ね、もうすごく迷子になる男で、うん、東京競馬場行くの久々だったんですけど、1年ぶりぐらいなんですけど、うん、一番初めに、東京競馬行った時の、それ天皇賞秋に合わせて行ったんですけど、赤帝竜王が2着の時ってどれめっちゃ前やんね、
前ですね、
めっちゃ前なんですけど、
その
その時ですよね、友達同士で神戸からね、新幹線乗って東京に行くと、夜出てで、夜中中に東京着いて、東京なんかうろちょろしてで朝一で府中競馬場行こうかっていう作戦やったんですよ。それをちょっと電話する用事があって、新幹線の中の電話でちょっと喋ったんですけど、まだ携帯ない時代ですよ、だからものすごいすぐなくなるんですよお金が。何よこれ無理やわと思って名古屋着いたと思って、うん、名古屋がパッと降りて公衆電話かけて、うん、何々さん代わってくださいお母さん出たから出てとかしたらトゥルルルルルルちょっとまだしかも代わってないし要件言えてないし
何も立候補されてない
で行ってもたんで、そっから名古屋からトンボ帰りで向こう側のホーム渡って、神戸方面行くのありますかって言って最終やって、それに乗って神戸戻って、
あそっか、
うん、もう外出たんでわざと夜東京で遊んで朝一で府中行く予定やったんで、でもうギリでで神戸駅着いたら、これなんでこれ東京駅やのにこっち戻ってきてるんですかみたいなのを、その名古屋駅の人とその電車の車掌さんは優しく、ああじゃあこうして戻ったらいいですよってしてくれたのに、その新神戸駅のその窓口のやつだけが厳しかったんです。これだ普通ダメでしょみたいなん でしかもまだ若かったんで、完全に若造がなんか失敗して戻ってきてるから、めっちゃ上から来るんですよ。いや俺客やねんけどなと思いながら散々やっつけられて、でただでさえ嫌なこと起こってんのやっつけられて、帰って次の日にあの新幹線もう一回チケット買い 直して、みんなは東京におるから東京を追いかけていって、でもこあの携帯電話ない時代ですわ、あの東京競馬場まで来たけどこれどうしたらいいんやろ、広い
ね
東京競馬場でどうやって会ったらいいんやろうと思って、分かった、これは迷子を探しで呼び出してもらおうと、子供って言ってで、何やらに来るあの探してますってしようかなと思って、もうなんかもう探してくれへんかって、そう
言ったんですか、
あの子供とは言わなかったんですけど、ちょっとはぐれたんでお願いしますって言ったんです、うん、あじゃあそういうのはできないんです、子供しかできないですって言って、でも散々探し回ってあのゴール前あたりであの見とって、ゴール前行きたいやろなと思って、せっかく来たからってゴール前行ったら会えたんですよ、ね、会えたんですけど、それほんまどんだけ苦労すんねんと、その天童市秋見るのにっていう、本当迷子だけは本当コリゴリだったんでね、かなり焦ってテンション下がって、
せっかく来た東京にそういうエピソードがあるとなんか全体的に印象を東京はみたいな、府中ってあんまり東京なイメージないですけどね、眠たいですか、
インナー描いた人ですよ、この
お城とあの武者
武者を描いた人ですよ、はい、あの憧れの
時々ときめきを与え
るの思い出さないとねなんですけど、そう東京も強くて、あとそのね、まあ寺館も自主映画やってるんですけど、僕も自主映画やってて、でまあそのなんかでちょっとコンペをね、まあ、の毎年東京来てたんですけど、その審査員の人に聞いてもらったんですよ、大川俊道先生って言って、まあ、危ないデカとかベイシティコップとか、そう刑事モンとかデカ貴族とかそんなの書いてるような人 で V シネとかもやっとったりとか、劇場用公開の映画とかも脚本書いたりしてる人なんですよ。でその人が昔脚本してたベイシティコップってテレビ朝日でやってた、その作品のオマージュの作品を作って持っていったん でそんだけ好きやったら、じゃあ、俺がご褒美で一本書いてやるからそれでやってみなよってことになったんですよ。ものすごい、そんなプロの脚本家がその自主映画に書いてくれるなんてすごいことが起こって、でうわどうしようどうしようってやりますって、でしかも大川さんがその大川さんのブレーンで、いつも大川さんの脚本で脇役で出てくる人が大川さんの仲間なんですよ。自分の脚本の時は出してあげようみたいな感じで、その人らもう東京の役者さん3人呼んでもらって、それこの役とこの役は俺が誰々に言ってやるから出てくれるからって言って、で横浜ロケ、その舞台が横浜の刑事物だったんで、で横浜ロケとか でもうすごい夢のような話なんですけど、その代わりやっぱりプロの人はねきっちり作りたいっていうのがあって、ものすごいハードル高いんですよ、うん、最初なんか、これは君らのご褒美やから君ら若者の力で協力し合って作れっていうことやったけど、うん、その自分の知り合いの役者を呼んでしまったがために自分の顔で呼んでるから失礼があったあかんってことで話が変わってきた、うん、俺が声かけて呼んでるのに失礼なことすんなよってことになってきて、ちゃんとしたやつ取らないとなってことだったんで、めっちゃロケハンとか呼ばれるんですよ、うん、俺大阪住んでんのにってことで、その夜行バスで夜中出て朝東京着いて、で横浜ロケハンしに行って、でなんかものすごいその時限って豪雨やったりするんですよ。で風が強くてこの傘がこう真っ赤になるっていうか、
台風中継みたいな、
ね、そうそう、俺こんなにロケハンしてんねんの俺大阪から来てみたいなやって、でその写メを大川さんにとこ行ってこんな撮ってきましたけど、ここのロケ地どうですかねって、普通さ映画とかだったらさ、もうプリントアウトしたやつでさ、いやそれプロはそうだけど俺ら自主映画でめっちゃ細細とこの何回も東京に来るだけでもお金がどんどんなくなってってんのにの、まあ君も頑張ってると思うんだけど、俺今さ三池組と一緒にしてるからさ、それ見てるから君のこと頑張ってるって言えないんだよ。
いやそう、
どこと比べてる三池組ってそれめちゃくちゃすごいとこやんっていう、
面倒見がいいのか悪いのか。
そう真面目なんですよね。だから自分が関わったからちゃんとやらなみたいななってしまって。
もしお二方もそうなのかもしれないけど、なんかやっぱ物作りの人ってどっかやっぱりこう呼ばなれしてるというか、多分今こうやって一緒にいる間はあれだけど、多分2泊3日とかするととんでもないようなところまでうんこしだしたり。
死にながら
この二人やるね。
感じ
やばさは。
まだ出してない。
まだ出してない。はい。
出さない。
出したら言う男ですけどね。今出しましたって言いますけどね。ほかほかでみたいな。
でもなんか、あの、今のお話伺ってて、その、役者さん揃えていただいた時点で、あ、やっぱそうな話になりそうだなっていうか、なんか、話うますぎると怖いですね。
しかもね、その大川さんが脚本した作品があるんですよ。そのベーシーコップの第何話かでね、その時のメインのゲストをやってくれた人とかも出てくれてるんですよ。だからその時の回のオマージュにもできるんです。同じ役で出てもらってるんで、
結局それ
で完成したんですけども、はい、なんとか完成したんですけども、まあ、あんだけ苦労したけど、そんなに今作品にも納得してもらえずに、まあ頑張ったけどな、一応褒めてやるけど、
いろんな意味でこう
もやもやがね、
そうですね、なんか。
いっぱい怒られるために映画撮ったみたいな。
まあ、一つ勉強になりましたって言うとけば、まあ、そう、いいのかなみたいな。
本番
で言うしかないもんね。
そうそうそう。松山さんとかって言って、まあ、みんなあんま知らはらへん役者さんやと思うけど、結構その脇役とかでちらほら出てるような人とかも呼んで、ワンシーンだけ呼んでくれてて、そのために横浜来てそのシーンだけ撮って、もう、ああ、じゃあお疲れ様です帰ってきたりとかしてくれたりとかね、したんで、そう、そういうのは、
こっちの役者さん作るのはしんどいわな。
そう、普通にめっちゃ気使うし、
滞在した方が安かったんじゃないです
か。こっちで撮らなしゃあないんだ、
そうそうそう、
そんなん神戸とかで十分やと思うんやけど。
そう
な、なんか関東方面が鬼門になっちゃうと嫌だな。
いやいや、ものすごい東京へ来たいっていうのはね、気持ちあるんですが、やっぱり役者とかやっとったら大阪でいつまでもやっててもしゃあない的な部分はね、やっぱ
り。でもなんか絵になるとこはなんか東京はどんどんなくなってきちゃってるような気がしますけどね。えぐみさんずっと東京ですか？
そうですね、子供の頃は割と転々と。
あ、引っ越し引っ越しで、はい、一番どこに多くいたんですか？
まあ、東京が一番
多いですね。
お父さんは船長さんとかなんかそういう
海に関
係するんですけど、そこから漁港に行こうリスペクトだみたいな。
この人はね、あのインナーの絵
を顔がカツオの東京はずっとその中央線の、
いえいえ、
あ、それは違う、
今大塚なんですけど、でも北区、
はいはい、赤羽
ですかね、赤羽よりはちょっと南
なんですけど、なるほど、赤羽に親戚がいるんで僕は品川、ちょっと東京ローカルな話なんですけど、品川大井町ってとこにいて、赤羽に親戚がいたんで、大井町ってと赤羽の、そうなんですよ、だからそれしか知らないんですよ。だから東京もんは電車が分かんないんですよ。だからね、中央線沿線、まあ、中央線ってのがあるんですけど、うん、で、どっちが千葉方面でどっちがね、どっちが分かんない、
あ、なんかその感じは分かります
、感じ分かりますか。秋葉
原で乗り換えするときどっち行ったらいい
んですか。そうそうそうなんですよ。だから車乗るようになって、森さん高円寺って言って、って言って新宿の方行かないと、千葉の方行かなきゃいけない中で、とにかく分かんないんですよ。そういう話でした。参ったね、これ、
赤羽、僕もちょっとだけに、ね、いてた、ちょっとだけいてたっていうか、その当時付き合ってた子が赤羽に住んでたんで、大阪から来て、で中央線で新宿まで行って、京浜快速ですか、に乗って赤羽まで行って、
京浜線かな、
相手に東北に乗って赤羽まで行って、東十条っていう、東は十条か、俺は十条やけどと思いながら
そんなこと思
って、大阪には十条っていう町があるんですね。いやいや、あれ十条
って町なんですよ。携帯であのメール送るときでも、あの十条さんっていつも書いてある。
あ、そうそうそう、俺いつも十一十三って
呼んでる。
うん、あの大阪の地名
十三とか、シャルウィーダンスがあの辺舞台ですよね。ほー、東十条とかが舞台、
十三が舞台、
あ、違う東十条あれ、
うん、大阪が舞台になってたりするのになんか東京弁だったりしますよね。あの今朝かな、はい、昨日か、京都を舞台にしたサスペンス、
はいはいはいはいはい、
ロケは全部京都なんですけど、出てくる人みんな東京弁なんですよ。 あれってご当地の人はなんだって思わないのかしら。
一人だけこういうのが出てるからいいんですよ。あの山村もみじさんが
出てる、あの人が出てる、
あの人一人での全員分の、その京都色を埋めてるんで、それでいいんです。
お芝居的にはでもね、難しいのは、その その地方の、まあ、関西弁なら関西弁でお芝居してしまうとそこに意味が捉えられてしまうんですよ。標準語にするとそこのことに関しては意味は別にないんで、そこでその関西弁にしてるっていう意味が出てきてしまうと別の方に捉えてしまう可能性があるんで、それ
じゃニュートラルにするために、はい、現場は現場だけど出てる人は出てる人。
そうなんですよ。その僕はそのベイシティコップのオマージュで最初作った映画も自分の関西なんで、その横浜の警察をその神戸の警察に変えて話作ったんです。まあ同じ港町っていうことで、でそれ神戸っていうタイトルやから関西弁でやるのっていう、やっぱりスタッフの会議とか出るんですけど、それするとほんまに V シネっていうか、そういうなんか関西弁でっていう、もう違うイメージになってしまったりとか別の意味に変わってしまうんで、でいやこう標準語で行くからって言って、神戸でも大丈夫大丈夫って言って、うん、それ難しいところなんですよ関西弁。特に変な関西弁がね、あの極妻あたりからなんかちょっと違う意味を持ってしまったりするんでね、うん、難しいです。だから
そうだよな、たくさんの関西弁でやられるんだったらみたいな感じもあるでしょうしね。関西弁って本当になんかこう聞きつけてないっていうか言いつけてない人には難しいみたいで、さっきテレビでエビちゃんと坂口健二があの大阪にバスで行ってて、そこに赤井秀和がレクチャーしてる、僕がボケるから突っ込んでください、
私がボケますよって言うんです
。それについてはちゃんと関西弁で、なんでやねんと、でにあのアクセントがつくんですよ。でボケるんだけども、これは大阪の人でもツッコミにくいだろうってああ顔の黒が色いですねそれで教えてんのがなんでやねんと、ああおかい、あ、うん、なあほら、うん、どっちも使えないんだよ
それは先生が間違ってますね、あのチョイスが、
ね、スパルタ教育かなと思います
いきなり荒行でしたね、まだね。そうです、関西の人も赤井秀和使いこなせないですからね、うん、暴走してるんでね、暴走キャラなんで
素晴らしい
あの人らは富水正を置いておけばそれで、あとはなんとかやってくれ
る。どうせダルマ行ったんでしょ、ダルマすぐダルマ行くから、あの新世界のダルマ
4月
すぐ行くからすぐ何かあったらダルマ行くよな、でこれにキムチ乗せてって言って何回見たらいいねその画像がすぐそれするからな、
あでも通天閣登ってましたね。
あ難しいです、その関西を分かってくれてなかなか難しいですからね、
うん、逆にその大阪の我々は今こうやって来てるわけですよ、うん、東京をどう楽しもうかみたいなところもあるわけじゃないですか。
そうね、うん、
まあ、その辺の話もちょっと今のうちに聞いておきたい。
あそうですよね、う
ん、あのね、東京の面白いとこは行く先々でね色取りが違うんですよ、うん、例えば原宿行くと原宿、またこれはアメ村なんかと違う若者的なとこがあって、で原宿ちょっと表参道ってところに行くとまた違うその雰囲気があって、でそのまま青山通りっていうところに出るとそこに青山というまたね別世界な、あのちょっと私どもには手の届かないようなとこがあって、そこをちょいと行くとここら辺になってくるんですけど、また急に下町になるんですよ。で同じ麻布でも西麻布ってところに行くとね、うん、これはまたね、ちょっとあの高級な感じになる。それでそう、さっきあの前回にその麻布十番はあのどこのお店入っても大体おいしいお店があるのよっていう話は、うん、大阪に似てるって話しましたけどね、はいはいはい、もう一つ大阪に似てるのはね、あの芸能人が歩いてるんですよ。で僕は大阪フィッて行くとチャンバラさんが歩いてるんですよ、あーって思うんだけど、うん、ここら辺もねその東京 の、 あの芸能人を一番見るですね。で昨日もねスーパーマーケット行ったら押し切り萌えちゃんが果物買ってたんです
よ。そうなんですか。すごい話
しちゃった急に。枝野さんモデル好きで押し切り萌えが一番いいですかね。どうですか。山田優斗。
この響きが好きや
った。あ響きが好きだった。
押し切ってる感じがみたいですね。そこかい。
響きっていうとなかなかいてないです。ちょっと漫才のネタでねちょっと登場したんで。
ああなるほど。
僕は見た目にはこだわらないですって言うといて、誰が好みですかって言った時に押し切り萌えです。その時に押し切り萌えって言いたかっただけ。
いいバーですよ、ね、で銀座はねまたじいさんばあさんの面白いとこだし、いろいろありますよね。
そうですね。
めぐみさんのそういうおすすめスポットはどこですか。
おすすめ、そうですね、
結構点々とあちこちでそのいろんなスポットを楽しんでる感じなんか、いつも行きつけがあるみたいな。
そんなに好きでここに行くっていうのはないですね。
池袋近いって言ってもあんまり別に西部行ったり山西行ったりしない。
そうですね、わざわざ行くというのはあんまり、そうですね、それよりは渋谷とか新宿の方。
そうですね、渋谷と新宿もまた、新宿は奥が深いですからね、で本当に騙されちゃうらしいですね、あの誰だったか忘れちゃったけど、陣内智則じゃねえな、もっと誰か東京で頑張るぞって言って来た初日にすっかり丸裸にされちゃった、タレントさんが誰かいましたね、歌舞伎町で、あそこはやっぱ具合悪いんですよ。であの面白いなってあの東京門的に思ったのが、昔渡里哲也とかが主人公の大都会とか、西部警察は大体新宿が悪の巣窟なんで友人会が麻薬取引してましたね、でバンバンピソルって新宿って
そういう街、
そういう街なんだって本当に思ってた他県の方が割と大勢いらっしゃって話を聞いてね、面白かったですけどね。でもね、そう発砲事件自体は東京にしてはここら辺とか浅草や新宿はありますね、
じゃあその西部警察大都会はあながち嘘でもない。
そうなんですよ、頻度弾の数だけ違う。
ああ、なるほど、いやあのね、そのやっぱりあれやっぱり印象深いじゃないですか、やっぱりテレビ見てた人間からさ、西部警察とか大都会が、であの、まあ、サンデージャポンっていう番組好きなんですけどね、サンデージャポン見てたらよくあの石原都知事が出てくるんですよ、はい、必ずバックであの西部警察の音楽でそれ弟やんかって
関わってない
そうそうそうそう、それ弟やでっていうのがね、
いつも新宿だと思う、そのメアメア
そう、ロケ地が多いじゃないですか東京って言ったら、僕、去年おととし東京来た時はあの仮面ライダー響きのですね、ロケ地がですね、あの秋葉からちょっと行ったところにあの舞台になってるその、劇中でいうとこの立花っていう甘味どころのお店が、あの竹本かなんかいうお店なんですけど本当は、はい、そこを行ったりとか、ロケ地とかやっぱり
秋葉のそばですか。
秋葉のそばですね、はい、橋渡った向こうなんで秋葉ではないみたいなんですけど、
なんかね、とにかくちょっと行くとね、もう急に住宅街っていうかね、ここら辺ももう貧民窟みたいなとこがあるんですよ川越しに。で今どんどん壊してなんかあのなんだ避難所ハザードみたいなのをウェブで見て意外にヤバかったですね、避難所まで行けませんよと古い町だったね、汚い、もう住んでんのかなみたいなとこがあったり意外とするんですね、だからそう秋葉からちょっとお台場なんて、だからあのついこの間まではあのもう単なる埋め立て地の端っこみたいな感じだった、
空き地所ですもんね、
第1作目のゴジラを見ると、あの台場で、
ああそうなんですか、
ミサイル撃たれ
てゴジラいますよね、
ありますね、この森クソのオフィスのオタクぶりがこう、いろいろありますよ、
モヤトボール、
モヤト
ボ
ール、
さすが IQ サプリ、はい、IQ サプリの何をやってあるんですか今、
あのねクイズに出てくる、はい、あの、はい、問題の絵を書いて、
問題の絵を書いてます、
うん、その出演者をこうもじったような感じでその問題の部位が出てくる、あの今ちゃんが出てきたりとか、あの竹山がカンニングの竹山が出てきたりとか、そういう絵ですよね、
の絵を、あめぐみさんそういうことなんですよ。
あ、はい。
DVD に食いついてましたね。はい、
ね、この間ね、はい、今田さんをルパン三世に見立てて、うんうんうん、パロディにするのを作りましょうって言って、うんうんうん、それでそれは最終的に今田ルパンがあのゲストのタレントさんの何々を盗みに行く、その何々が問題なんで、うん、でそれを解かないとなんか何を盗みに来るのかしらみたいな演技を今、うん、エリカさんにお願いしてるところなんですって言って、森さんあの さんと絡まない絵だけ先描いててくださいって、うんうんうんうん、すっかりルパン三世のパロディを描いて、それで待ってたら、すいません、エリカから演じるんです、まあ出るだろうと、エリカが間もなくふてくされて、大変ですよね、うんうん、その次にね、今イエリカの王さんに当たった、これも断られて、最終的にはルパンさんがやってくれたんですけど、いまだアニメとは一緒に出たくないって散々割と嫌われて、オンエアになったのは別撮りで、あの彼女のいるという体の楽屋の扉だけは出てきて、今田さんがそこに本当にあのボーンってぶつかって終わりっていう話なんですよ。本当はあのロジャーラビットみたいな感じに絡むとはずだったんですけど、あみんな随分、
それタレント的に何がマイナスなんですかね、それ。
あのね、それディレクターさんが言ったんだけど、おそらくその演技を安売りするなと言われたんじゃないのかな、会社に。で、でね、一人で行ってこいで行かされてるんですよ、現場に。
うん、
で、ね、堀川さんもね、あの、あんまりなん、あんまり乗る気じゃないようなね、うん、雰囲気でね、頑張ってらっしゃるんでしょうけれども、っていう感じ。
番宣絡み、
ね。そうなんです
よね、あの、イケメンパラダイス
の。どうもね、番宣でいろんなところ引っ張り出されるの、そこそこ最近、役者さんが、ヘキヘキしているのかしらね、うん、なんか大田光さんがなんかの番組でいいともに出てきたくせに一言も喋りながらね、うん、そんなの出てこなきゃいいんだなって言ってたけど、うん、そういうことあるのかもしれない
ね、うん、あれ契約であるんですかね、その番宣に参加せなあかんっていうのが
ないから怒ってんじゃないか、
うん、ないから、
もう適当に仕事入れやがって、こっちはセリフなんか分かんないけどさ、うん、なんか
まああれですよね、朝目覚まし出て、ほんで、
そうそう、あれ大変ですよね、
いいとも出て、ほんで、まあ、最近まあ昼のワイドショーとかあんまりないからあれですけど、うん、まあでもほんであの夜の番組の撮影付き合わされて
みたいな、
うん、できっと日本放送のラジオにも出るんですよ、うん、俺の日本とか24時間労働じゃないですか、そんな、
ね、
そりゃ嫌なんじゃないですかね、
本当は役者さんの仕事じゃない
ですね、うん、
まあでもね、あのぜひとも劇場の方でって言わんと分かるので、ね、うん、あれね、どんだけ評判良くて DVD でレンタルされても劇場に入らんかったら後々にその次からのオファーが変わってきたりとか、うん、次仕事回ってくるかな、
映画はだからね、うん、とあの沢尻さんがちょっと迂闊でしたね
和田彦に締められるとこでしたからね、
すごいことがある、
何でそんなに怒ってたんでしょうかね、
あれなんか一説にはあの衣装がなんか気に入らなかったっていう話で、でもいいから行けみたいな、でもそれにしてもでしょ、
うん、
そうですね、うんこ踏んだってあそこでやったでそれでね、最近トランクルームちょっとこう借りて古雑誌をみんなそっちへこう引っ越しをしたんですよ、でその時にね、あの古いね、そこそこいかがわしい雑誌、ね、
おうおうおう、
あの今度高校受験を控えた沢尻エリカちゃんにインタビューという記事なんですよ、そしたらね、私の中にはもう一人私がいるの、
そんな風に書いてるんですか、
そうで、ね、将来どんな夢があるのちょんちょんって書いてあったね、そしたらね、あ何沢尻王国を作ってね、私そこの女王様になるの、 あなたも住民になってみるって
言
って、
ね、うわ、じゃあ
インタビュー絶対なりたくないって締めてやった今日和田彦さんがあのアッコにお任せで、あの子は自分で女王様とかって言ってんのって言ったら、うん、いやあれはマスコミが、うん、あの仕立て上げてるんですよ、うん、だってアッコさんだってご意見番とか、うん、自分で言ってらっしゃるわけじゃないでしょ、うん、なんてフォローですけど、あれ完全に沢尻さんの声は自分で言ってますから、
ね、夢叶えてますよね、
そう、
うん、確かにもともとそういうキャラやったんです ね、ほんまだから偽っててアイドルやってた的な部分があるんでしょうね、うん、だから、うん、よくあのそれは特ダネで笠井くんがインタビュー撮ってたんですけど、それは、収録なんで生じゃなかったんですけど、あの以前にあのカルベさんとのおばさんなんとかっていう番組に、う
ん
う
ん
う
ん、男おばさん、
あ男おばさんの時に、うん、あのアイドル時代に来たことがあるっていうのがあって、はい、いや久々ですねみたいな感じで始まって、うん、変わりましたねとかって言ってるのに、明らかに変わってるでしょ、だってアイドル時代のサージレイカからで、うん、いや私は別にそう思わないですけどから始まって、うん、だからそのずっとあった部分なんですよね、だから、うん、見せている部分と見せてない部分 で、うん、でプラスアルファ今こう見られたいっていうのをやるから、うん、ほんまのアジリカ、まあ、そこともまた違う部分を多分ね見せてるんでしょうけどね、
さっき監督言ってたけどやっぱ若いんですよね、
あ
だからうんでさ、それをさなんか あの井筒監督とかテリー伊藤とか褒めちゃうじゃない、うん、ああいうんでいいんだ、
あ、うん、最近いないみたいな、
うん、そうそう、
井筒監督とか言いそうですね、うん、そういうこと、うん、
人目がけなさせて、うん、
それでいいと思っちゃったかな、
ゲロッパーこけたのにね、うん、パッチギワったんだけど、うん、ゲロッパーこけた、うん、それ何にも触れてないけど、うん、ゲロッパーこけたことは全然触れへん、うん、
ゲロッパーの方が良さそうなんですよ、うん、
でもあんな姿を見せられたらどんだけええ演技しとっても、うん、ほんま性格悪いやんけと思ってもたら感情輸入できない、うん、ね、
和田彦が言ってたのは映画っていうのはもう本当に大勢の人が寝ないで働いて、うん、それで一人でも大勢の人に来てもらわないと、うん、あのいけない仕事なのに、うん、あの舞台挨拶で見事、うん、それもあの態度はないでしょっていうのは、うん、謝ったから一応いいっていうことになったらしいけど、うん、今日なんか初めて VTR 見たらしくて、うん、あの最終的にいいって言ってたけど、殴るとかって、うん、また新しいの殴る、うん、ビール瓶でみたいな
俺が親方も変わりますから、
そう変わりますからね、していただいて、最近僕が言ってるんですけど、その相撲もちょっとマイナーチェンジしていかなあかんってことで、朝青龍帰ってきて覆面で登場するっていうのどうかなって言ってるんですよ、外国人レスラーとして、
う
ん、
もうでもそういう風にしていかないともうダメでしょ、
ね、マイクパフォーマンスとかありで、うん、でもう強いですね実際に、でそうちょっとメイク、ロードウォリアーズ的なメイクで朝青龍出てきて、はい、しかも霧吹きとかしたらどうかなと思ったりとか
そこで
っていう、もうあのヒールで帰ってくるしかもう道残ってへんのちゃうかなとか、
あとはもうミゼットと女子相撲で
女子相撲はありかない
いですかね
でも女子相撲本当に強い人いるでしょ、うん、あ
れ、まあね、6場所は持たないでしょうねきっと
俺でもね、北を飲んで元気の時にね、ピシャピシャって体触ってね、こんなに元気になりました元気なかったわけじゃないだからああいうことだと残念ね、
あそうですね、難しいですねこれね、もう一からリセットする方法が、なんかこれまでニュースで出てたんですけど、コメンテーターの人がなんかその企業コメンテーターみたいな人で、そのあの相撲協会はその企業として全然成立してないと、何か事件トラブルが起こって全部後手に回ってると、企業の一つの考えたら、企業でトラブルあったらもう先手先手でこう次のトラブルに連鎖していかへんように対応していくのに、あの人たちはお相撲さんが協会の人になってるから全然企業のこと分かってへんって、あそうか、確かに全部こう手に回ってるなと思って、
太った人がぼんやりや
つツルツルになったからツルツルツルツルになったそんな情報、あの人は広報担当やっていうのがね、絶対あかんやろ、あの人広報担当で、うん、
あの人広報で一番ルフされたのは彼の着てる人
パイロットさせて
るどういうことだよね、
それだけ注目は集めてる
パイロットシャツだね、うん、全然でも辻褄合わないですからね、あのなんかあの精神的になんかそういう風になってしまったら、なんかもう全然その受け答えもあやふやみたいになるらしいんですよ、その専門家がワイドショー出てて言っとったのは、でもあの広報担当 の, あのパイロットシャツが言うにはこういう風に言ってましたみたいな、いや普通に受け答えしてるやんけっていう、うん、であの一瞬だけこう成田ヨギ行ったりとか、その飛行機乗り込む V とかが出たじゃないですか、うん、だからあの不機嫌そうな顔でなんとかとかナレーション入るんですけど、そのそういう病気になったらもうそ不機嫌っていう、そういう機嫌っていうのが出えへんから、うん、表情出とるやんけってことになって、うん、これは違いますみたいな、うん、専門家からしたらそういうふうな言ってましたけどね、
そうね、
うん、難しいですね本当ね、
この後あれですか、皆さんは夜のクラブ活動、
クラブ活動をねぜひしたいんですけども、うん、はい、スポーツもいいのですが、
うん、六本木はですね、
はい、
大丈夫、
まだ時間
です、はい、です、
面白いキャバクラがあってね、
ほうほうほうほう、
名前はゴルフバー、
ゴルフバー、
ゴルフバー、
だどんなとこかなと思ったら、はい、女の子が、サンバイザーでポロシャツ入れてましたそれでカウンター越しなんですよ全員隣に座らない、
はい、
でね、
白目呼んだりするんですか
それはね、 ゴルフ知ってる女の子は皆無なんですね、はい、だけど灰皿とかが先回す棒がゴルフ
みたいなゴルフがパターになってるみたいな、
それがね、なんか割とキャバクラ好きの人にはつまりね、べったりしない分彼女たちも頑張るんですよ、うん、トークを。だから普段キャバクラ来ちゃった人は、うん、そちらがあ
ちょっとシュールな感じになりますかね。
そのちょっと芝目を読むのないみたいな
欲しいんですよね正面に
ねえそこに19番ホールもあるのかなみたいなね、うん、ってことなんですけど、
麻布六本木界隈はね、SM のメッカなんですよ。で記憶にございませんって言ってた小佐野健二さんのね、オムツプレーは麻布周辺で有名でね、東京で一番老舗の SM ホテル。
SM ホテル？
そこはでも、ちょっとうんことか、お掃除しきれてないですよ。
そこは、掃除してください。
本当にちょっとついてないですよ。
そこを探すっていうのもオツな。そんな美人が、みたいな。で、だから SM バーも、六本木には、古く、ちゃんと、古くっていうかな。有名なところがあって、うん、でこれでね、いろいろ教えてもらえますから、うん、そうだからもうでもラーメン食べるんですよね。
あ、そうですね、ラーメンは、はい、はい、めぐみさんおすすめのラーメン屋ありますか。
すみません、
いい、
ちょっと予想してました。
わかんないんじゃないかな、
本当わかんないんですよ、はい、あ、私の通ってた学校のそばにすごい有名な二郎って、
ラーメン二郎ですか。
ラーメン二郎、
二郎は結構聞きます
ね。ああ、有名
な。
で、田町以外にもある。
あ、他にも。田町がもともとあって、そこからの連絡したという
か。あ、そうなんですか。田町はね、スポーツセンターとボウリング場しか知らないし。
ああ、
残っちゃう。
そう。二郎はなんかラーメンじゃないっていう話
を。へえ、ラーメンじゃない。凝りすぎてる。
なんか違う食べ物
とか。
へえ。麺がすごい。味噌煮込みうどんの麺みたいな、どれだけ煮てもこう煮てれないみたいな、なんかすごい変な、
一時のね、空前のラーメンブームにより異常にいろんなラーメンが出てしまって、うん、これってパスタじゃんみたいなやつが出てきて、もう格好とかもなんかシェフみたいな格好してるラーメン屋とか出てきたりとか、
ありますよね。
どっちやねんみたいな。
ジャンガルラーメンってご存知あり
ます
か。あれ美味しいと思いません。
そうですね、原宿とか、ね、
そうです、そうです。で東京でラーメンっつったらぜひジャンガルをおすすめしたいなと。でこれをお聞きのリスナーの方で依存のある人どんどん登場してください。私は読まないんで。
そうですか、こんな感じですか。
そうですね、じゃあぼちぼち、はい、締めのトークをお願いできますか。はい、
東京編ね、ついに、我々小崎リスナー憧れの、森久蔵さんのところにやってまいりましたが、くしくもですね、その遅れてきたメグさんは現役のリスナーでございまして、はい、唯一ね、小崎有名な人も今聞けない状況で、東京タワーのおかげで聞けなかったりとか、我々大阪チームもね、うん、ABC が繋いでくれないので聞けないような状態になってますけども、はい、まあなんとかね、小崎リスナーもね、ぜひこのギャングタン気に入っていただいて、小崎飲食はね、今のところまだそんな出せてないんですよ、ギャングタウンっていうのはスーパーギャングと MBS ヤングタウンを合体したような感じの番組にしたくてですね、名前つけてるんですけども、今のところヤンタン食の方が強いので、なんとかスーパーギャング食も、やっていきたいので、
規制を発する気違いみたいな人
ちょっとね、東京みたいな。今のオッパッピーなんか全然コサキンテイストですね。あ、オッパッピーという発言自体は、うん、いかにもコサキンで言いそうな、ノルケデニャみたいな、そういう分かりにくいですけど、はい、な感じで
時としてひよいてるから
ですか。あ、そうですね、ケデルは今でも言ってますよね。言ってないですかね。
あ、最近
は聞かないですか。はい、この後はですね、トイチ十造のタンポポなどを、仕入れて帰ったりなんかしながら、明日もなんかね、 もう一泊、今日泊まってあと1日東京にいますんで、うん、何かをやって帰ろうかなと、はい、思っておりますが、それまたまたアップしますんでお楽しみくださいということで、はい、今回はですねここ東京は麻布10番、森育蔵さんの事務所からお送りしました。森さん、めぐみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。尊重。